で、まずこれ自分も迷ったんですけど、ザマリンから話をしていきたいと思います。ザマリンって言葉を聞いたことあるって方、はい、ありがとうございます。使ってるよって方います？ありがとうございます。ちょっと馴染みない言葉ですけども、今回ドットネットウィークということで、1週間ドットネットの話ばっかりしているマイクロソフトなんですが、なんとオープンソースのドットネットフレームワークってあるんですね。モノというものです。で、これはモノプロジェクトというところで、運営されています。で、実はですね、ちょっと確認なんですけど、マイクロソフトではなくて、C シャープとか、このドットネットの共通言語インフラストラクチャーって標準になってるっていうことを知ってたっていう人。はい、ありがとうございます。意外とここの、認知がですね、あまりないようで、C シャープってマイクロソフトのプラットフォームでしか動かないんですよね、みたいなことをよく言われるんですが、今日お話しするのは、全く Windows 以外での話ですね。iOS とか Android、でもこれが動くよという話です。せっかくなので、このページを見てみましょうか。このプロジェクト。で、ここに書いてあるんですけども、オープンソースでクロスプラットフォーム対応の C シャープと CLR の実装ですというふうに言ってます。で、詳しく見てみると、いろいろ書いてありますね。いろんなのがあります。で、今日ご紹介するザマリンってここの言葉なんですけども、今、このモノプロジェクトをスポンサーしているザマリンという会社があります。で、そこがですね、このモノの実装をどんどん加速させているんですが、ザマリンを見ましょうか。こっち行きましょう。このモノを使ってマルチプラットフォーム、マルチデバイス向けに開発できる、ツールがですね、今、皆さんお使いいただけます。それはザマリンです。ザマリンのサイトを見ましょう。ザマリン .com に行きます。で、面白いことがありますね。C シャープで iOS も Android も Mac も Windows のアプリも作れるぞということです。で、コミュニティに40万人以上のデベロッパーいますよみたいなことが書いてありますけども、こちらはその、会社、ザマリンという会社のサイトなんですけども、今日ご紹介するザマリンは、ここが出している開発ツールです。で、特にマイクロソフトなので、ビジュアルスタジオでこのザマリンを使って開発するというところを皆さんに、見ていただいてですね、要は C シャープ .net で Windows 以外も含めてですね、マルチに開発できるぞというのを、今日はなんとなく知っていただければそれで良いのかなと思っています。で、この図なんですけども、特にドットネットフレームワークが、いろんなところで動いてますよ、なんですけども、ここ重要なことを書いてるんですが、ザマリンの iOS、これ昔はモノタッチって言い方し、してるんですけども、きちんと最終的には ARM のアセンブリコードを生成しています。ですので、なんか中間言語が動いてるわけではなく、ちゃんとネイティブアプリになってるということです。で、Android の方も、コンパイル時は IL なんですけども、最終的にはネイティブコードになってるということで、ドットネットを使いつつ、各プラットフォームのネイティブアプリが作れるというストーリーですね。で、ちょっと一旦ツールから離れるんですけど、これ使ってる企業は意外と多い。で、コンシューマー向けのアプリケーションを作っていたり、あるいは企業内の、マルチデバイス対応のアプリを作ってる会社さんなんかも多くいらっしゃいます。で、これ、ザマリンのからの情報ですけど、17万人ぐらいはいますよと、コミュニティに40万人ぐらいいるんで、アクティブに使われている方がこれぐらい世界中にいるということです。で、昨今ですね、Bring your own device みたいな形で、自分でデバイス持っていって、企業の中に接続して、情報アクセスしたいってニーズどんどん高まってますよね。なんですけど、ちょっと戻ると、じゃあ iOS に対応するには、X コード、Objective-C、絶対覚えなきゃいけないんでしょうか、みたいな話ですね。で、Android になると Java ですね。 で、Windows になると、まあ、後ほど紹介しますけど、C シャープだったり、C++ だったり、XAML だったりと、まあ、いろいろありますと。で、なんかこう、まあ、いろいろな言語を覚えるでやるのもいいんですけど、一つの、言語でですね、対応するという道もあるということです。で、分かりやすさの点でですね、このザマリンを使った、まあ、ゲームがですね、まあ、マルチタイトルで出ています。で、一つ例を見てみましょうか。では、初画カメラ、2番に切り替えていただけますか。こちら、ドローアスティックマンっていうゲームですね。なんか喋りながらやっていただくと。
実際に自分が書いたものが今だとこのドラゴンが倒せるみたいなので、今はこう剣が必要なので剣を書いて、ボタンを押すと全然ダメですね。 すごい、自分が書いた剣でこう倒せますゲームですね。
はい、じゃあ、1番に切り替えていただけますか。で、こちらのザマリンの、ウェブサイトの方にもあるんですが、このゲーム、ザマリンと、モノゲームという、これ XNA の、オープンソースの実装なんですけど、それを使ってですね、iOS も Android も、Windows ストアアプリも、Windows フォンアプリも、あと Amazon のアプリですね、Kindle と違って、Amazon で流通している Android のアプリということで、マルチに開発されています。とにかく、その一つ作った、ソースをできるか有効活用するということで、マーケットにすぐアプリを出せるようになります。で、ちょっと戻りますけども、この図が言ってることなんですが、最終的にはプラットフォームごとの UI は作らなきゃいけないです。これはザマリンではできないことです。なので、Windows だったら XAML を使うとか、iOS だったらストーリーボードを使うとか、で、Android だと AXML、XAML に似てるんですけどね、XML の、コードで画面を作るとか、そこはまあ頑張らなきゃいけないんですけども、その下っていうのは意外と共通化できることが多い。というところで、で、特にこのモノゲーム、ちょっとモノゲームのサイト見ましょうか。で、モノゲームなんですけども、これマイクロソフトが支援しているオープンソースのコミュニティですけど、コードプレックス、その中に、プロジェクトがあります、モノゲームということで。で、モノゲームは、マイクロソフトの XNA4 のフレームワークをオープンソースの実装としたものです。で、実は、まあ、XNA っていう、まあ、処理系が、まあ、Xbox 360とか Windows とか Windows Phone 用に、まあ、あるんですけど、まあ、そこのゲームをそのまま移植することができます。で、ドットネットなので、それをザマリンで動かすことによって、iOS も Android も Mac もということですね。で、まあ、興味ある方はですね、こちらダウンロードしていただければ、細かなところをご覧いただけます。まあ、いろんなタイトル出てますね。ここ見ると、アップストアにあるものみたいな形で一覧がいくつか出ています。ちなみに、さっきの、これ、きちっとそのザマリンで作られて、Windows ストアに上がっているものですね。まあ、このゲームをするのが目的ではないんですけども、さっき iPad で見たもの、今 Windows ストアで見て、Windows ストアアプリで見ているもの、で、コアは一緒なんですね。で、最終的にそのアプリごとの仕上げは別でやってますけども、できるだけ共通開発をしています。で、今日もお伝えしたいことはここに尽きるんですけども、Visual Studio で、マルチプラットフォームのマルチデバイス開発ができますという話です。で、こちらの、製品サイトの方行くと、これ書いてありますけどね、 まあ、ここにある図が、一番言いたいことなんですけど、一つのソリューションの中で、Android も Windows も iOS も全部やっちゃおうということです。これできるとすごくいいんですよね。言語1個でいいんですよ。C シャープだけでいいんですよね。で、まあ、実際にこれを、どういうふうにやるかを、デモでご覧いただきたいと思います。今日これ見ていただければまずいいかなと。で、興味があったらですね、ザマリンのサイトから、お試し版ダウンロードしていただいて、環境を作っていただければいいんですけど、今日これからやるものですが、向こう側に、MacBook Pro の5年前の最新液、2008年 の、 一番良いやつなんですけど、が置いてあります。で、OS はマウンテンライブにしてます。なんか今朝、アップルで大きな発表があり、OS のダウンロード祭りは今行われていると思いますが、動かなくなるといけないので、ちょっとマウンテンライオンのままにしてあります。で、そちらにザマリンが入っていて、X コードの最新版、iOS 7に対応したものが入っています。で、こちらに、Windows 8.1 の環境と、Visual Studio 2012とザマリンが入っています。で、あと、初画カメラのところに、先ほど山本が操作してますけど、iPad が置いてあって、iOS がついています。でどんな感じになるかをご覧いただきます。では、今ここ、Windows 8.1 の環境で、Visual Studio 2012と2013と両方入っています。では、いきますね。2012を立ち上げます。まだザマリンの方が2013には対応してないと思うので、こちらでいきますけれども。新しいプロジェクトを開くと、Android とか iOS というプロジェクトテンプレートがあります。これ、ザマリンを入れるとこうなるんですね。で、iOS を展開すると、iPad、iPhone、Universal。iOS の処理系って Universal プロジェクトということで、iPad と iPhone の、両方に動くアプリを作ることができるんですけれども、ではこれをユニバーサルのものを選びましょう。ものすごい地味なことやりますよ。ハローワールドみたいな。ちょっとオープンジレルにしましょうかね。見た目では。ではこれで OK をします。今、ビジュアルスタジオの上で、ザマリンの iOS ユニバーサルのプロジェクトを、テンプレート開きました。で、見ていただくと、ソリューションエクスプローラーの中に、C シャープのファイルがあり、あとはその Mac で開発する用の、まあ、ファイルが置いてあります。なんですけど、基本は、この、まずこのメインから出発して、これも C シャープ見てれば別にそんなに抵抗ないですよね。で、あとはその、ビューコントローラーの部分ですね。まあ、MVC のパターン使ってるんですけど、まあ、その、この UI ビューコントローラーが、まあ、これ C シャープで書いてるんで、オブジェクティブ C よりはちょっと分かりやすいかなと思いますけども、もうつらつらと書いてあるだけですね。はい、では、ビルドします。でビルドするんですが、ここから Mac の方にビルドの指示を出します。リモートでビルドします。どうしてもその Mac の方で、コード生成しなきゃいけないので、こっちでは関連コード生成できないんですね。で、それを、シミュレーターで動かすか、実機で動かすかっていう設定で、実機であれば、そのつながっている実機ですね。今、iPad つながっているので。では、じゃあいきなり実機にデプロイしてみたいと思いますが、かなり時間がかかるので、まずちょっとゆっくりお付き合いください。で今、F5 キーを押した形で、Visual Studio の方でデバッグ実行が始まります。でそうすると、この Visual Studio と向こうの Mac の間で通信が行われて、Mac 側に小さいサーバーがいるので、そこにビルドの指示をしています。で、ビルドが済んだら、そのデバイスに展開するための、要求を、まあ、始めている状況です。 で今これ Mac に切り替えても何も起こってないんですが、ちょっと Mac に切り替えましょうか。3番に切り替えていただけますか。今何も動いてない、シミュレーターは無視してください。で iPad の方に切り替えていただけますか。2番です。でまだ来てないんですけども、ちょっと長いですよね。ちょっとやってて3分ぐらいかかるんじゃないかなというのがあってですね、この3分の間をどうつなぐのかちょっと大変なんですけど、一旦1番に戻していただけますか。今私がいる環境ここです。ビジュアルスタジオ2012でリモートで今、Mac とで iPad が展開を待っている状態ですね。どうでしょう、行きましたかね。行きました。では iPad 2番に切り替えてください。で今 OpenGL のプロジェクトがビルドされて展開されて動いています。 C シャープで開発した iOS ネイティブアプリです。では1番に戻してください。まあ、すごい地味ですけど、ビジュアルスタジオなんですよ。当然あのデバッガー普通に使えますし、ドットネットのユニットテストも使えます。チームファンデーションサーバーで、この出来上がったソースを管理することもできますし、ビジュアルスタジオの機能を全部使った形で、iOS も Android も一緒に開発できます。じゃあこのソリューションに Android も加えてみましょう。で直でやろうと思ったんですけど、カメラまで届かないので、シミュレーターでやりますね。追加で、新しいプロジェクト。Android を選んで、じゃあ同じく OpenGL にしましょうか。OK をします。今、一つのソリューションの中に、iPad、iOS のユニバーサルに加えて、Android のOpenGL のプロジェクトを追加しました。スタートアッププロジェクトに展開しますね。で見ていただくと Android の方はこの Android ゲームビューみたいな形で GL ビューがあって、で各イベントハンドラーがこう書かれてますね。で C シャープです。でアクティビティですね、 Java でなく C シャープで、このアクティビティのこの状態管理するところですね、もう動いています。ではこちらをビルドしましょう。開始をします。で開始を押すと今ここでローカルでビルドします。これ今あの Android のデベロッパーキットも入れているので、でデバイスを選択して、ここ実機があれば実機を選択することもできますし、エミュレーターを選ぶこともできます。で今エミュレーターがいるので、エミュレーターに、パッケージをデプロイします。ちょっとエミュレーター実行なのでちょっとサクサク感がないのは、仕方ないですが、で今ザマリンでビルドされた APK Android のパッケージがデプロイされて OpenGL のものが動きましたね。無事動きました。で動いてますけど、こちらで中断とかで止めることできますよね。止まってますよね。という形です。どうでしょうか。ちょっとコネクションロスとか、まあ、ここは良いとして。で、このようにすると、各プラットフォームごとのプロジェクトを作りつつ、あと共通化するんであれば、C シャープで、例えばクラスライブラリとか作ればいいんですよね。計算ロジックだとか、この画面に関係ないところいっぱいありますよね。そういったのはもう共通化してしまえばいいです。で、それを使えば、もちろんこれを Windows のアプリにも適用することができますので、マルチに開発ができるという仕掛けです。で、まあ、今日これを最初にご紹介するのは、この後紹介する Unity がこの Mono を使っています。Mono の技術を使って C シャープでスクリプトを書いて、ゲームを作っていけるんですけども、でそれがあるが家にも先にザマリンをご紹介しています。で今ザマリンはこの .NET のそのベースクラスライブラリを超えて、もう少しデバイスでよく使うシナリオを共通部品化しようとしましています。まだプレビューの段階なんですけども、あのご興味のある方は一度これ覗いていただきたいんですが、今連絡先とかロケーションの情報、カメラの API は共通化しています。なので同じコードで iOS も Android も展開できるということです。 それぞれ実際はプラットフォームごとのネイティブコードが違うんですけども、ザマリのドットネットから見たら共通になるという世界を今目指そうとしているようです。はい。ではそれではここで山本に、バトンタッチをして、ユニティの話に移ります。ではお願いします。
はい、皆さん改めてこんにちは。私の方ではユニティについてご説明します。まず Windows 8を使ったことある方挙手お願いします。あ、結構多いですね。では 8.1 に上げた方いらっしゃいますか。おお、多いですね。はい、2013年の10月17日、日本時間の17日の、午後8時ですね、8時に無事リリースされました。ありがとうございます。ということで、まだ Windows 8.1 を実際にお使いのにない方もいらっしゃるということで、まずは Windows 8.1 のスタート画面をお見せします。はい、これが Windows 8.1 のスタート画面です。ここで 8.1 から変わったものとして、検索がより使いやすくなりました。はい、検索チャームを出して検索します。なのでせっかくなんでビジュアルスタジオでいきますか。で、で検索をしますと、そうすると今、一番、左側ですね、左側に今このマシンに入っているビジュアルスタジオに関するドキュメントやファイル、アプリなどが表示されて、その後に画像、ウェブですねが順番に表示されていますと。で、何が新しくなったかというと、アプリ内、今だと Wikipedia だったり Windows Store のアプリ内の検索も同じ検索チャームで検索できるようになりました。せっかくのビジュアルスタジオ2013を開いて、ニュース開いてみましょう。ニュースのタイルをタッチするとニュースアプリが、はい、立ち上がりました。では何かニュースを開いてみます。今度は 8.1 から新しく追加されたリーディングリストというものをご紹介します。またチャームを開いていただいて共有ボタンを押すと、今共有チャームで使えるアプリケーションが並んでいます。一番上にあるリーディングリストをタッチすると、このウェブサイトですね、サイトをリーディングリストにデータを渡すことができます。で、追加を押すとリーディングリストにこのデータが入りました。はい、リーディングリストをタッチします。そうすると今日の一番真ん中にビジュアルスタジオ2013登場ニュースコラムが出ています。はい、で、これ何が便利かといいますと、ニュースの、ウェブだけではなくて、例えば地図だったり Facebook だったりアプリケーションのデータ自体をそのままこのリーディングリストに置きみたいな形で登録することができます。このデータというのはマイクロソフトアカウントで紐付けられたデバイス同士だとスカイドライブを使って共有できるので、例えば外の小さいタブレットを持った時に、あ、このアプリいいなと思ってリーディングリストに入れますと。そして家帰って家にお帰りになった際に回線がいいところでゆっくりダウンロードしていただくなどなどいろいろ使い方があります。で、ここで Windows 8.1 のプラットフォームなんですが、Windows 8と同様に今まで通りデスクトップアプリケーションもあるという状態の中で Windows Store アプリがあります。 Windows ランタイムを使うことによって言語に左右することなくアプリケーションが作ることが可能です。ここで Windows Store への道ご紹介します。はい、Windows Store の道というのは、そうですね、ごめんなさい、 Windows Store の道というのは、このようにサイトになってまして、例えば初めて Windows アプリを初めて開発する方にとってなぜ今必要なのかというページですね。このように理由だったり、理由が書いたこの価値などのページだったり、また、 マイクロソフトの私どものエヴァンジェリストのブログだったり、また、技術リンクですね、言語ごとに分かれた技術リンクなど、Windows ストアアプリを開発にあたって必要な情報は全てこちらに集約されているというようなサイトになってます。
そうですか。Windows ストアアプリをすでに開発されてるって方、4分の1ぐらいですかね。
ということで、多分皆さん、多くの方が Windows ストアアプリを開発されているということで、多分ご存知の方も多いと思いますが、Unity を使ったことある方っていらっしゃいますか？挙手お願いします。あ、ちらほら何人か。そうですね。Unity 今、Unity 4.2、現行のバージョンが4.2ですが、Unity 4.2から Windows ストアアプリに対応しました。で、今開発中の Unity 4.3からは、Windows 8.1にも対応する予定になっています。ここで実際に Unity を利用した Windows ストアアプリをお見せします。では、練習で、これで、あまり車には詳しくないので、出ると、Unity を使うことによってこのような 3D のゲームが簡単に作ることができます。これは普通の、カーゲームで前に進んでたり、ブレーキかけたり、アクセル踏んだりというような、あまりやると目が回ってしまうんですけど、このような 3D のゲームですね。と、一方、教育でも使われてまして、このような細胞ですね、細胞のモデルを、これも Unity で使われてて、拡大してみたり縮小したりと、このような教育のアプリケーションでも使用されています。このように、さまざまな Unity を利用したアプリケーションはどんどんこれからもリリースされていく予定、リリークされていく見込みだと思っております。Unity で 3D のモデルを作ることで、それを、Windows ストアアプリのに、簡単にすることができます。開発の流れとしてはこのようになっています。私の方では Unity のコンテンツ作成と、Windows ストアアプリ用のビルドに関してのデモを行います。では、実際にでも行います。では、ユニティを立ち上げます。今、こちらに表示されているユニティは、今開発中のユニティ4.3のバージョンでして、今週の月曜日にユニティさんからいただいたばかりの、多分まだ世界初公開デモかもしれないものです。
で
ベータ
す。
6です。ニュープロジェクト、ファイルかニュープロジェクトを開いていただいて、で、インポートのパッケージはキャラクター、
ちょっと待ってくださいね。ここポイントです。4.3。
そう
今まで
です
使っ
ね。
て、
ここ
4.2
が、
使っている方にはここがないので、2D の対応が4.3から入りますので、今日は 2D の紹介する日ではないので、そこは取り上げませんが、2D のプロジェクトが作りやすく変わっています。
で、今回使うパッケージがキャラクターコントローラーと、あとスカイボックスとスタンダードアセッツのモバイルとテラインアセッツ、この4つにチェックをつけてクリエイトをします。そうすると今ユニティが立ち上がるんですが、ユニティではアセットストアというものがありまして、そちらでさまざまなアセットを売ったり買ったりすることができます。そちらでアセットのエコシステムができているので、例えば、あまりこのアセットが作りたいけどできないわって時は、 例えばアセットストアに行っていただいて探していただいたらいいのがあって、例えばそれを自分のに使うなど、また自分のいいアセットができた場合は他人に売って例えばお金を稼ぐことも可能です。はい、で立ち上がりましたね。一度このメインカメラ一度消してしまいます。はい、今何もない状態なので地面を作ります。はい、ゲームオブジェクトからクリエイターザーでテラインを選択します。はい、このように地面ができました。見にくいので少し移動します。まだ本当に何もない状態なので、こちらに地面の床ですね、地面のテクスチャを当てていきます。でテクスチャーのでアドテクスチャーで、こちらですね、こちらを選択して、あ、これですね、グラス&ドックを選択してアドをします。そうするとこのように下の地面にテクスチャーが貼られた状態です。今度、平面だとつまらないのでちっちゃい山を作ってみようと思います。そうです、こちらのこの上にプッシュしている山のマークを押していただくと山が作れるようになります。で押していただくとこう盛り上がって、横から見ると少し気持ち悪いんですけど、このように山ができました。まあ今回ユニティがの使い方ではないのでとっても適当に作っていきます。もうちょっと山を大きくしてこう、はい、今度は、木を生やします。この、こちらですね、よいしょ、この木のマークを押していただいてリートツリーズアドで木を作ります。で押していただいてパームを選択してアドを押すと、近くで見ると分かるんですけど木が生えました。もう少し生やしますか。今度、はい、草を生やします。草も同じように、隣のマークを押していただいて8デティールのアドグラステクスチャーを選択していただいて、どうしようかな、グラス2こちらを選択しないでアドを押すと、今見えないんですけどこう押していただくと今草が生えている状態です。ではここに、一人称プレイヤーを置いてみよう、置いてみます。スタンダードアセッツのモバイルからプレファブを選択し、これですね、ファーストパーソンコントロールを選択し、こちらにドラッグ&ドロップします。ちょっと今プレイヤーができた状態です。でこれだとギリギリで落ちてしまいそうなので、そうですね、 X 軸に200ぐらい、Y は高さですね、身長だいたい2メートルぐらい、そしてどれぐらいにしようか、 Z 軸をじゃあ50ぐらいにして一度プレイボタンで実行します。あ、落ちてしまいましたね、もうちょっと高さが必要だった、10ぐらいで、もう一度押します。あ、まだちょっと低かったですね。で今ちょっと暗いのでライトを入れます。ゲームオブジェクトからクリエイトアザーでディレクショナルライト、こちらで今ライトができました。 今実行すると、そうですね、ちょっと今低いので、もうちょっと、そうですね、ちょっと山の上に乗ってるので、じゃあすごい外して、こちらで、では、状態です。でもまだ今空がないので空を張っていきます。エディットから、レンダーセッティングで横のスカイボックスマテリアルを選択し、任意の空を張っていきます。そうするとこのように、青い空が晴れました。で、まだ今これだとコントロールが効かないので、マウスまたはタッチでコントロールを行うようなスクリプトを貼っていきます。アセッツのスタンダードアセッツの中のキャラクターコントロールの、ソースの中のスクリプト、こちらの、キャラクターモーターと、FPS インプットコントローラーとマウスルック、こちらの3つをファーストパーソンコントロールの中にあるこちらのプレイヤーに貼り付けます。そうすると、で、実行を行うと、このように今動きが、ちょうどですね、矢印を押すとこのように前に行ったり後ろに行ったりします。またマウスを動かすとこのように視点がぐるぐる、山が見えたり、こう下が見えたり空が見えたりします。ただ今これだと、マウスだとちょっと酔ってしまうので、スペースボタンで、マウスを、クリックすると、動きがなくなって、また押すとまた動くようなものをつけたいと思います。こちらのマウスルックをダブルクリックします。そう、ビジュアルスタジオが立ち上がります。これは、ユニティ上で、プレファランスの中のエターナルツールの中で、ビジュアルスタジオを選択するとデフォルトで立ち上がるようになります。こちらユニティデフォルトだとモノデベロップが立ち上がります。なので、ビジュアルスタジオを使う場合はこちらにチェックを入れてください。ではコードを書いていきます。ここですね。ここにパブリック、ブール、変数名をつけます。で、イグノア、ルック、で、コールのトゥルー。で、この中に、if、ベルミスしてます。ゲットキーダウンでキーを押したときにアクションが起きるようなスクリプトを書いていきます。で、キーは、キーコードはスペースキーですね。で、イグノアルックイコールノットイグノアルック、スペースキーを押すと逆に変わるという、また if イグノアルックで、最後はでしょ、 たんで、これで大丈夫かな、これで、これで、多分大丈夫なので、一回閉じます。少々時間かかってしまいましたけど、もう一度実行します。ちょっと、今度はマウスを動かしても、視点が動かないんですが、スペースキーを押すと、このようにグリグリ動いて、またスペースキーを押すと、グリグリしても、何も起きない状態になりました。では一度止めて、ではこれを実際に、ここからが本題です。ビジュアルスタジオ、Windows ストアアプリに用に、パッケージをビルドしていきたいと思います。ファイルからビルド&ランを選択し、今これのシーンを保存しないので、こちらを押していただいて、セーブで、ファイルを任意でデモファイル何かを作っていただき、この中に保存します。デモ1とデモ保存します。そして今、欲しいプラットフォームが Windows ストアアプリなので、こちらを選択して、で SDK を8.1、こちらにチェックしていただき、ビルドを押します。すいません。で、フォルダーに2とでも押して、この中に保存していきます。ちょっと今多分裏で、ビルドして、このようなビルドプレイヤーが立ち上がり、ビルドします。少々時間がかかるんですが、もう少しで終わりそうですね。立ち上がるので、プロジェクトを立ち上げていただくと、このようにビジュアルスタジオが立ち上がります。そして F5 で実行していただくと、このような配置エラーが発生しましたと出ます。で、E を押していただき、なぜかと言いますと、ビルドの中で構成マネージャーの中を見ていただくと、なぜか ARM になっているので、こちらは絶対 X86 に変えてください。そして閉じるを押していただいて、また F5 を押すと、今作ったのが立ち上がります。そうすると、このように Windows ストアアプリとして、今作った Unity のプロジェクトがパッケージ化されました。で、マウスで動かしていただいて、と、スペースキーを押していただいて、マウスを動かしていただくと、このような視点が変更ができて、また押していただいて、前や後ろにこのように移動することができます。では一度終わらせます。このように Unity を使うことによって、今まで少し難しかった 3D のゲームだったり、他のいろいろな、ものでしたり、そういうことが簡単に Windows ストアアプリにすることができます。ではここで一度また大西にお戻しします。ありがとうございます。
新人なので温かく見守ってあげてください。一応拍手。今ご覧いただいた通り、Unity 4.3を使って Windows 8.1用のストアアプリがビルドできるというところを確認しました。で、ここからもう少し、ちょっと応用編をお話ししていくんですけども、最終的に作ったアプリっていうのは、いろんなデバイスで動きます。Windows ストアアプリにした としてもですね、大抵の場合開発者の方が使っているマシンはものすごく高速なんですけども、一般に出ているマシンというのは必ずしも高速ではありません。例えば Surface RT のような ARM のプロセッサーを搭載した Windows のタブレットはかなり低速です。ですので皆さん開発される際に Windows ストアアプリをリモートデバッグするということをぜひ心がけてください。でちょっと Unity でやるとちょっと時間かかるので、簡単にこのリモートデバッグの様子を普通のアプリケーションでご覧いただきます。ちょっといらないものを消しますね。ここから一度Unity が少し離れますけども、まあ、リモートデバッグがどんな感じでできるかをご覧いただきます。例えばこれでいいかな。まあ、グラフィックスなので、ダイレクト X しましょうかね。C++ でダイレクト X ネイティブに書いてアプリが作れるんですけども、こちらを選び、よっと。ちょっと事前にビルドしておきますね。あ、そうだ、ビルドする前に、キャンセルしますね。重要なのはちょっと ARM でやるので、構成マネージャーでターゲットを ARM にした状態で一度ビルドをかけておきましょう。で、画面をですね、4番 Surface RT に切り替えていただけますか。で、これ今こちらに置いている Surface RT です。でビジュアルスタジオには、リモートデバッグのツールがあります。リモートツールズ4ビジュアルスタジオ2013ですね、今回はがありますので、それの ARM 版が今こちらに設定されています。ちょっとセキュリティをちょっと甘くしますね。ポート8080で、あ、なんかまた画面が大丈夫かな。8080で立ち上げます。でそれで、一度1番の PC に切り替えていただけますか。でここで、リモートコンピューターでの実行をしたいんですけども、構成マネージャーでどこだ、デバッグで、リモートコンピューター名の設定をします。編集で見えるかな？あ、見えましたね。今このサブネットに見えている、これ Windows RT のリモートデバッガーが動いているマシンです。こちらにアタッチします。で、認証なしでこのまま、いきますね。で、こちらで、リモートコンピューターでのデバッグを開始します。そうするとネットワーク越しで作ったパッケージが Surface RT の方に転送されて、 Surface RT の方で動き出します。では4番に切り替えてください。今ご覧いただいているのは Surface RT 上でリモートデバッグされているアプリケーションですね。ここはビジュアルスタジオが入ってない方のマシンで動いています。でこの仕組みがありますので、遅いマシンを用意していただいて、そっちにデプロイして確認をお願いいたします。では、1番に戻してビジュアルスタジオの方のデバッグを終了します。で特に 3Dとか、まあ、ゲームの場合ですね、開発機ではサクサク動いたのにでも実際パフォーマンスは出ないみたいなこともあるので、必ずこの確認をお勧めします。それでは、まあ、先ほどまあ、Unity で外観を作る部分はやったんですけども、もう少しその Windows ストアアプリとして、まあ、実装を高めるために、Windows ランタイムを呼び出す話と、今日3つ目のセッションで細かな説明ありますけど、Windows Azure モバイルサービスに接続するというところをデモでご覧いただきます。 ただきます。でここ重要なんですけども、ユニティにはプラグインという、DLL を追加することによって、本来ユニティが持ってない機能を後付けで追加することができる山田さんできます。で、ここなんですけども、ユニティのエディター上で動いているドットネットのアセンブリは、ドットネットフレームワーク 3.5 レベルです。で今回 Windows Store アプリを作るんですけども、そちらはこれ Windows ランタイムのクラスライブラリが動くんですね。でちょっとややこしいんですけども、この、異なるバージョンのものを使いながらこれを拡張するという仕組みになります。でお手持ちの、お手元の配布資料の方に、後ろの参考資料の方にこうどういうふうにこうライブラリを作るかというところを書いてありますので、それは後ほどご覧ください。では、で先ほどのこれを使うかな、山本が作った、プロジェクトをベースに、少し改良を加えたいと思います。でまず、ここからお見せする内容なんですけども、先に、ご説明すると、ライブタイルを実装する、簡単なライブタイルを更新する機能をこれからユニティに加えていきます。コードはすごくシンプルなんですけども、今これ、ソリューションエクスプローラーに、このプラグインを作るためのプロジェクトソリューションをこう展開しているんですが、見ていただきたいのは、こちらは .NET の 3.5 用のライブラリーです。これはエディター上でロードされるもの。で一方で、ビルドした後、ストアアプリでロードされる、プロジェクトをこのように作っています。で、これ今、このライブタイルっていうこの CS ファイルなんですけど、このプロジェクトのものを、ファイルをリンクする形をとっています。で、あともう一つの仕掛けなんですが、アプリケーションのところのアセンブリの名前とか、規定の名前、空間の名前、それぞれのプロジェクトごとに同じにしてあります。で、ライブタイルの実装を見たいんですけども、一回これややこしいので一回全部閉じますね。エディターの方のプラグインとしてロードされる側のソースを見ますね。そうすると、if シャープ if があってですね、グレーアウトされているところがわかるかと思います。こっちのプロジェクトではこのグレーアウトされているところはコンパイルされません。動かない。この API のインターフェースだけ持っていて何もしない状況です。というのは、Unity のエディター上で Windows ランタイムが動かないからなんですけども、で一方で、最終的にロードされる側の視点で見ると、ここですね、これ Windows ランタイム の簡単なコードですけども、ライブタイルをアップデートするというコードが動きます。でここに ifNetXCore ってありますけど、これどこで宣言されているかというと、こちらの Windows 8.1 の、Windows ランタイムコンポ、Windows ランタイムの、クラスライブラリを作るときに自動的に作るようになっています。ちょっと分かりづらいので、別のプロジェクトで一度お見せしますね。新しいプロジェクトを作って、C シャープで、Windows Store で、クラスライブラリーっていうのを作りますと、括弧 Windows 8.1 って入ってますよね。で、ここに、最初からこのシンボルが入っています。ですので、このシンボルを見て、出し分けをするみたいなことをしています。で、これをビルドすることで DLL が作れるんですけど、これを 先ほどのユニティのプロジェクトに追加します。でもう一度スライドに戻りますけど、エディター用のプラグインの DL と Windows ストア用の DL フォルダが違います。でアセットのところに行きまして、ここですね、フォルダを1個作りましょう。プラグインズで、ここに先ほどのプロジェクトの DL を追加します。まずはエディターの方の DLL を追加します。エディターの DLL をドラッグアンドロップでここプラグインのホル、プラグインズのホルダーにドラッグアンドロップします。でここでエラーが出てないことを確認してくださいね。で今度はこのプラグインズの中にもう一つホルダーを作ります。メトロ、なぜこの名前かは聞かないでください。で、Windows ランタイム用の、クラスライブラリーの DLL をこちらのメトロと書いている方のフォルダーに入れます。はい、今、プラグインの中に今作ったこう .NET 3.5 用の DLL とWindows ランタイム用の DLL が入っています。では、じゃあライブタイムをアップデートするスクリプトを書きましょう。C シャープスクリプトを追加します。ステータスアップデートという名前にしますね。で、それでは今作ったプラグインを呼び出します。using で W81 プラグインと、これさっき作ったこちらのこの名前空間ですね。でこれ参照を解決します。で、まあ、ちょっと単純なんですが、このアップデートっていうのはその1フレームごとそのゲームのループが回るたびに呼び出されるんですけども、そこでまずまあ、仮にですけど、マウスのキーが押されていたら Get マウスボタンダウンで、そしたら、まあ、ライブタイルを更新するみたいな簡単なロジックを書きましょう。でライブタイルで、こちらのライブタイルって出ているのは、こちらの、先ほど作ったここのクラス名ですね。これがそのまま参照できますので、このインスタンスを作ります。タイルイコールニューでライブタイルと、でこれでプラグインの、オブジェクトが初期化されますので、メソッドを呼び出しましょう。アップデートタイルとで、ドットネット、まあ、分かりやすく時間にしましょう。システムのデートタイム、デートタイムの Now のトゥーストリング、今の現在時刻をライブタイルにポコッと反映することをやります。今スクリプトを割り当てましたので、このプレイヤーの方にこのステータスアップデートを付け加えます。GUI のテキストを一つ追加します。名前をゲームステータスという名前にして、一つ UI を作ります。ここに GUI のテキストが入っているんですけども、フォントサイズをちょっと大きくしましょう。で先ほどの確認して言うと、ちゃんとこれ動いているかどうか確認したいので、ゲームオブジェクトでステータスグイという変数名を作って、 で、ゲームオブジェクトからもこれ見つけます。今作ったゲームステータスっていうので、先ほどの GUI の部品を見つけましょう。で、ここで念のため、ちゃんと動いているんであれば、ここで GUI の方に今の現在時刻を出すようにしましょう。念のためこのレベルで動いてますね。もう一度プラグインを見直して、これとこれは大丈夫。もう一度ビルドしますね。XAML と C シャープの形でビルドしましょう。XAML CS で、ユニティから生成されるストアアプリって、4パターンあるんですね。ダイレクト X と C++、ダイレクト X で C シャープ、XAML で C++、XAML で C シャープと4パターンがあります。で、XAML で C シャープ選んでおくと、XAML のスワップチェーンバックグラウンドパネルみたいなところに、ユニティのレンダリングが行われるので、その上に XAML の要素を重ね合わせるっていう、ゲートが取れます。で、パッケージアップ X マニフェストで、機能じゃなくてビジュアル資産のところに、ここにデモと名前を付けておきましょう。では、これでまた構成マネージャーのところなんですけど、これよく聞かれるんですけど、ユニティ側にないんですかってよく聞かれるんですが、プレイヤーセッティング見てもないんですね、これ。残念ながら。ここでなんかその規定を X86 にするみたいなところが、どうやらないので、今のところはこれ毎回毎回気にかける必要があります。ではもう一度、今ユニティのプロジェクトに、ライブタイルを更新するプラグインを入れた状態です。で、改めてビルドをして、動きを確認いたします。で、今、同じだから多分大丈夫だと思うんですけど、ここ行けば戻ってますよね。で、タッチするとこうなってますけど、はい地味ですね、とっても地味なんですけど、とっても地味なんですけど大事なことです。今ユニティの世界からプラグインを通じて Windows ランタイムを呼び出すってことが確認できました。ということは、Windows Store アプリで使える API を加えてですね、ユニティできないことをどんどん追加することができます。ライブタイルは一つの例ですね。で、このビルド&ラン、その特にこう構成変えた場合はきちっとやった方がいいですね。先ほど上書きでビルドしたので、なんかこのプラグインの参照が取れてなかったようなので、そのあたりは、きちっとビルドするようにしましょう。今見ていただいたのここですね。では、これを、デバイスだけじゃなくて、クラウドに、広げてみましょう。今のようにプラグインで拡張できることが分かっているので、プラグインの中で通信機能を実装すれば、クラウドにデータを書くこともできます。で、Windows Azure Mobile Service は3つ目のセッションで詳しく説明するので、ここでは簡単にしますけれども、Unity 用に、Bitrave というところから、Azure Mobile Service for Unity 3D というものがオープンソースで出ています。GitHub の方にソースがありますね。で、今現時点 Windows 8対応、Windows Phone 8という対応で、iOS、Android はこれ後、今後出てくるみたいな感じです。で、先ほどと同じような要領で、エディター用の DLL と、Windows Store 用の DLL を用意することによって、ここをつなぐことができます。で、これが、一つのスクリプト例なんですけども、じゃあこちらもやってみましょう。では戻りまして、ただちょっとタラタラ打ってるとですね、さすがにつらいので、ここからはちょっと出来上がってるコードを使いつつやりますね。で、まず最初にプラグインの DLL を、事前に用意してありますので、セットアップします。 これを。まずはエディター用に3つ必要ですので、これをドラッグ&ドロップで落とします。だかな。なんかもうこういったのってすごく静かになっちゃいますよね。黙々ってやる感じで。それであのゲーム開発なんだけど音がない世界みたいな。で、プラグインの方ですね。Windows ストア用のプラグインの方も、メトロのホルダーに戻します。で、必要なものが、できましたので、で、先ほどのステータスアップデートのところ、さっきライブタイルを更新したんですけども、じゃあこれタッチしたら、Azure モバイルサービスの方にデータを追加するっていうことを実装します。で、Bitrave Azure とか。JSON.NET を使うので、これを入れます。これから説明するコードは皆さんのお手元の資料には書いてありますので、皆さんも後でじっくりやっていただければと思います。で、Windows Azure のモバイルサービスの方に、簡単にこの3つの項目を追加するための、オブジェクトを用意しておきまして、で、こちらに値をセットしていきましょう。で、Bitrave のプラグインの方では、Azure のクライアントの部分が Azure モバイルサービスという名前になっています。で、ゲームループのスタートの中で Azure への接続を実行しましょう。これリアルにキー書いてあるんで、後で止めないと皆さんこういっぱいアクセスできちゃいますが、そこはあんまり気にしないで。URL とアクセスキーを入れて、サービスのクライアントを作ります。で、あとは、ここですね。さっきライブタイルを更新しましたけども、代わりに、今度から追加で、今の時刻を、Azure の方に追加するということをやります。で、今、これができているんですけど、ちょっと説明が不足しているので補足します。今、接続しようとしている、Windows Azure モバイルサービスですけども、私が持っている、サブスクリプションの中にホストしています。あれ、うまくつながるかな。これ、つながらなくなるとドキドキしますよね。後で Azure の話いっぱいあるので、楽しみなんですけど。で、モバイルサービスのところを見ると、実はこれ、一回作るとですね、皆さん、最初、サンプル簡単にダウンロードできるようになっています。で、サンプルを作る過程で、トゥードゥアイテムっていうテーブルを作るんですけども、これを活かすようなことを今からデモします。で、すでにこう、トゥードゥアイテムっていう、こうテーブルがあってですね、今、データがないんですけど、一年のため切り詰めておきましょう。空にしておきましょう。今、テーブルにはレコードがない状態です。で、このクラウド上の、データベースを、この仕掛けで、更新しようと思います。では、これ閉じまして、で、ユニティに戻り、大丈夫かな？来ますよ。で、ビルド&ランを選んで、これ、このまま大丈夫かな？やってみましょう。どうもこの最後のポストプロセッシングがうってかかるので、こういう皆さんいっぱいいるところで、このデモはなかなかこの待ち時間がつらいですね。ちょっと皆さんも忍耐強くここをちょっと付き合っていただきたいんですけども。で、こういう時にかけてなかなかこう遅いと、本当にこの10秒とか20秒がものすごく、これ立ってる身としてはですね、すごく辛いんですよ。皆さんお待たせしますよ。もう、って感じなんですけども、もう少しお待ちください。で、その間に、そうか、今これ待ってる間に、来ましたね。 で、念のため、これで参照が足りなかったりすると、これもう一回生成した方がいいですね。なんか足りない気がします。もう一回念のため、この後皆さんさらに待たせてはいけないので、もう一度ビルドさせてください。ビルドセッティングズでもう一度で、ちょっとビルドしている間に先ほどのプラグインのサイトを皆さんと見て共有します。ビットレイブ。こちらがUnity3D のモバイルサービス用のドキュメントなんですけども、まあ、簡単なコードでデータアクセスできるように用意されています。まあ、初期化ですとか、追加更新削除、問い合わせですね。あとログインですね。で、モバイルサービスの方に、例えば Facebook の ID との連携とかもできるので、Facebook の ID で認証させるみたいな仕掛けも作っていくことができます。で、あとこちらですけども、ダウンロードかな。ここですね。GitHub へのリンクが入っているので、そちらを呼び出していただければ、すべてのソースにアクセスができます。ただまだこれ、正確に言うと Windows 8点し対応してないんですよ。Windows 8用なので、そこはご注意ください。で、言ってる間にできましたね。よし。で、多分大丈夫ですね。で、念のため、Windows Azure の、モバイルサービスのクライアント SDK をこの中に入れていきます。で、NuGet という仕組みを使ってですね、パッケージを取得できますので、NuGet のパッケージマネージャーから Windows Azure モバイルサービスを選んでインストールをします。同意すると、同意しないの位置が逆じゃないのって思われがちなんですが、まあ、そこは気にしないでください。はい。で、これを追加しておいて、もう一つポイントがあります。実はこの生成された Windows Store アプリなんですけども、機能の中でインターネット通信が最初から入ってませんので、インターネットクライアントチェック入れてください。これ忘れると通信できないですね。で、できましたと。で、またやってしまいましたね。アームでしたね。これはちょっとユニティにフィードバックするしかないんですが、もう一度。で、今度は画面をタッチする、マウスがクリックされると、Windows Azure の方に書き込みが行われるはずです。で、トーン。2、3回ぐらいですかね。さあ、どうでしょうか。果てしなく地味なデモです。今、Unity からプラグインを経由して、Azure モバイルサービスのように書き込んできました。ということは、皆さんがゲームを作っていて、例えばどこかでアイテムをゲットしたとか、スペシャルアイテムをゲットした、その実績データみたいなのをつらつらつらつら格納しておいて、で、それを別のアプリから共有するとかですね、まあ、いろんな作り方ができます。で、このバースとしての Azure モバイルサービスは、3つ目のセッションでしっかり学んでいってください。という感じですね。で、Windows ランタイム対応しました。クラウド対応もできます。もうちょっと、ゲームらしい話をしたいんですけども、こちらの緑は知ってるって人、ADX2。これ CRI メドレーウェア様が作られている、もうこれすごい、もうずっと使われている緑ウェアですね。で、特にその詳しくされた音楽を扱うのが得意なものなんですけど、こちら Windows Store アプリ用の開発が進んでまして、 ちょっとここで皆さんに特別にお披露目いたします。これ一回閉じますね。ユニティ一回閉じておいて、Windows ストアアプリでのこの ADX2 の話は今回が初めてのデモになります。まあ、そういう意味ではですね、Unity 4.3 で Windows ストアアプリを作るデモをやってるのも、これ多分世界で初めてなんですけど、誰もやってないんで皆さんすごくお得なんですね。でそれはさておき、まあ、このようにあの Unity の中にこの CLI ウェアのものがセットアップされたものがあって、ビルドされているものを動かしましょうか。まあ一回エディターの中で動かしましょう。一回エディターの中で動かしますけど、音が出ます。いいですかね、音が出ますね。ちょっと動いても分かりますまあ、あのこういったものがあるんですけども、これを、まあ、ビルドすると、ストアアプリとして動くので、まあ、ビルドしているものですね。ちょっとボリューム小さくないですよね。で、面白いのがよく使われるのはこれですかね。音楽ファイルの中にブロックをいくつか作っておいて、でシーンが変わるタイミングで切り替えるみたいなことができます。なので複数ファイルじゃなくて1個のファイルの中でブロックブロックブロックでこう切り替えてやるようなものですとか、あと面白いのが、こちらだな、コントロールパラメータ。 If you're moving and audio tools need sharpening, don't go crying to mama-san.Attack our SDK today and see why CLI victory is under fire. 無理やり8にして動かしてるんで、多少のエラーを許してくださいね。8の方ではエラー出ないので、もっとちょっとクリア。If your movie and audio tools need sharpening, don't go trying to Mama-san. Attack our SDK today and see why CLI middleware is honored by hundreds of game developers around the world. リバーブかけたりみたいな、こういったまあエフェクトも含めた。このミドルウェアがストアアプリにもきちっと対応していきますので、今 8.1 の方も開発を進めていただいてますので、皆さんこういったサウンドエフェクトも使ってですね、ゲームをリッチにしていけます。で最後なんですけども、まあ出来上がったものを展開するという話です。 Windows ストアは皆さんに広くアプリケーションを販売していただくためのプラットフォームです。でこれは個人の方も法人の方も、皆さんここにアプリを掲載することができますので、一方で、まあ、審査が必要なんですね。でそのために、出来上がったものをパッケージを作って審査をするという、審査に提出するというのが必要になります。でよっと、でパッケージ化なんですけども、今簡単にご紹介しますが、ビジュアルスタジオ、先ほどのプロジェクトでいいかな、どれがいいかな、クリア、どれでもいいんですけど、ストアメニューがありまして、アプリパッケージの作成というのをやってですね、パッケージを作ります。ちょっと今、簡単にステップでやりますけども、パッケージを作りますか、で、次をやって、ここをリリースにして、作成と。なんかエラーが出てますな。ちょっと待って、最後に生成したのどれだったっけちょっとごちゃごちゃしているので、ちょっとシンプルなプロジェクトでここだけ紹介しますね。ちょっとこれユニティに関係ない話なので、ちょっとシンプルなものにしましょう。アプリができたという過程で、こうアプリパッケージを作ることができます。まあ、せっかくなんで、Windows Store にアップロードするパッケージという形でやりましょうかね。で、Windows Store の開発者登録は事前に済ませていただく必要があるんですが、それが済んでいると、ここから、Windows Store の開発者だ ダッシュボードにサインインする形で、作業を進めることができます。あ、なんかアカウント保護がどうのこうの言ってる。なんと。でこちらがの Windows Store のダッシュボードなんですけども、皆さんがやらなきゃいけないことっていうのは、まず名前を作る、アプリの名前を作っていただいて、でそこを名前を決めるとですね、1個のアプリケーションの ID が割り当てられます。で例えば Unity ゲームシリーズとかって予約をすると予約されてますね。でもしこれローカライズされる場合ですね、これ別の名前の予約をして Unity Games Series 同じアプリの ID の中に複数の名前を作ることができるので、こういう形でですね、やってください。で最終的にこれ、まあ、販売の情報とかを、まあ、決めていって、価格を決めてとか、で優勝の場合ですね、特にその皆さんの方でコード書いていただかなくても、お試し期間を設定するような仕掛けも用意しています。でこのあたりうまくご活用ください。で最終的に、まあ、これパッケージをアップロードしていただいて、審査に通ると、無事に、Windows Store に掲載されます。で審査の前にですね、この Windows アプリケーションスタートキットっていうのがあるんですけども、こちら必ず実行するようにしてください。ここが不合格だとどんなに頑張っても審査通りませんので、これパッケージを作る過程で、出てきます。これがちょっとで、これもう一回やりますね。ストアに関係ないところでやりますね。ここを、まあ、パッケージを作りました。ビルドしてパッケージできるんですけども、ここの下のところですね、狭い、Windows アプリ認定キットを起動するというボタンがあるので、これを、クリックすると、認定キットが動き出します。なんか勝手に拡大鏡がズインズインと動いちゃいます。まあ、これやってるとセッション終わらなくなっちゃうので、ここは進めませんが、これを必ず実行するようお願いします。あと開発登録に関してはお手元の資料に書いている URL から、個人の方は4900円、法人の方は9800円です。で、クレジットカードでの決済になるんですけども、一つだけ、覚えていただきたいのが、少額の決済、200円から300円ぐらいの少額の決済が発生します。で、その時に明細にですね、マイクロソフト、コード、CODE って書いて、3桁の数字が明細に載ります。で、その3桁の明細の数字と金額と、入力して最終的な登録が確定するので、クレジットカード会社様によってはその明細がすぐ見られないケースがございます。その場合電話かけていただいて、この日に行われた未確定の決済があるはずなんですという形で問い合わせをしていただければ確実に見つかると思います。で最後、まあ、ストアに公開していただければですね、今、まあ、Windows ストア200以上の国と地域で展開していますので、世界に商売することができます。でまとめです。ちょっとたくさんのお話をしたんですが、今日、まあ、ご理解いただきたかったことは一つです。もう C シャープと .NET でマルチデバイス開発しましょうということです。でザマリンがあり、Unity があります。で、まあ、Windows ストアアプリもありますし、iOS も Android もですね、C シャープ .NET で作っていけます。であと、まあ、Unity 4.3、Windows 8.1 対応が予定されてますので、そんなに遠くないです。まもなく出てくると思いますので、楽しみにしていてください。はい、では、一応こうして。はい、でそれでは、私と、新人山本のセッションはこれで終わります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。